皆さんおはようございます。今さら早朝クラフトでございます。このポッドキャストはアナログゲームを自作したいという衝動に駆られたいい大人たちがゲームを作るにはどうしたらいいのか、何をすべきなのか素人ながらに語り合い、時には好きなゲームの話題や最近プレイしたゲームを振り返ったりする朝っぱらからのんびり今さらラジオです。 MC1 2番機です。
MC2 M2 です。
おはようございます。声を張れ。
はぁ、
はい。というわけでね、今更ゲームクラフト早朝編ですよ。で、言うほど早朝じゃない言うほど早朝じゃないですけど、早朝編です。はい、朝です。寝起きです。
4時間は寝た。
4時間は寝ました。4時間寝て寝起き5分で収録を行っている今更ゲームクラフト第26回ですよ。まあ、なんでこんなことになったかっていうと、まあ
顔外が変わる。
顔外が悪い。
顔外が悪い。だってたやつ。
勇者王だって、いや彼に悪気はない。カラオケでそもそも歌う以外のことをやろうとしてる我々が若干悪い。そう。
人のせいにする。
人のせいにするのは良くないです。はい。まあ、第25回でねカラオケで撮ったんですけども、それが思いのほかちょっと流せないなと、はい、環境音がちょっと素晴らしすぎて、はい、ちょっと流せないなということになりまして再収録となったんですけども、それを撮ったのがですね、まあ深夜だったんですよね。でそれを撮った日に第26回も撮らないといけないと、じゃないとちょっとストックが足りないとということで、まあ、ただ25回を撮ったのが深夜だったのでもう今日は無理だということで寝まして、第26回を朝起きて時間あったら撮ろうということで、うっかり起きちゃいましてうっかり時間があるタイミングになってしまいました。目が開かない、心眼を開け、まあ、そんな中でですねやっております。今更ゲームクラフト第26回なんですけども、どうですか、最近いいことありました？
まあ実家に帰って5歳児とゲームした。
5歳児と何のゲームしたの？
もちろんモンチロ。
もちろんできんの？
できる。
大丈夫、エロいやつじゃない？
大丈夫。正しいモンチロした。
正しいモンチロした。
モンチロと一緒にが、うん、絵になる言葉を作る。
はい、ああ、なるほど。
これはね、うん、正しいやつだな。
うん、エロいの仕込んでない？大丈夫？
仕込む。
なんか確か4つぐらい絵柄描いてあるんですよね。1個だけあの突起物のあるやつとか、
ん、
お椀型の突起物の、お椀を逆にして突起物がついてるやつとかしてない？大丈夫？
やっぱ朝おかしいな。
それを5歳児にモンジュロで作らせたりしてね。
だから5歳児が好きじゃん、そういうやつ。
そういうやつ好きなの？そうなの？そうなの？好きなの？ごめん、あの最近の5歳児はよくわからないから俺。最近の5歳児はおっぱい好きなの？
うん、なんか触ってたよ。
そっか、羨ましい限りだ。
まあ女の子ですけど。
そうなの。そうか。でも女の子は女の子のおっぱい触り放題じゃん。
うん。触ってた、触ってた。
そうか。ひどい話ですよ。こうじゃない。まあね、まあ、そんな感じで実家に帰省されたということで、私の方も帰省しておりました。はい。まあ詳しくは第25回を聞いていただきたいんですけども、ちょっと大変でした。
話じゃないよ。来た時の話はあんまりなかった。途中の
話をね、帰宅の話をしてましたけども、まあ、そんなことよりですね、最近のいいことはですね、さっき4時間寝れた。
そっか。大事だ。
睡眠って大事ですよね。うん。今非常に目が開かないんです。やっぱり眠るっていうのは人間にとってとても重要なことなんですよ、うん、 眠らないとね、こう思考が回らないと、その生産性の低下にもつながるわけなんですよ、はい、またそれで車を運転してたりしたらね、事故の原因にもなったりするわけなんです、はい、眠っちゃよくない、うん、眠っちゃよくないじゃねえよちゃんと眠らないとよくないんです、はい、この雰囲気まるでここからいつものようにテーマを語り出すような勢いですけども、今回テーマ全然関係ありません
そう、大概強引なつなぎだけど、これは無理だ。
これは無理ですよいや、ね、寝ちゃいけない、寝ちゃいけないじゃない、ちゃんと寝なきゃいけないんですよ、うん、作業に追われて寝てないなんていうことになっちゃいけないんです、はい、そう、ね、寝てない状況で作業なんてしてたらね、それはいいものは生まれませんよ、はい、いいものは生まれないしね、その会場に行くにしてもね、運転しなきゃいけないじゃないですか、危険性を伴うわけです、ちゃんと寝ないといけない、ちゃんと寝るためにはどうしたらいいのか、進捗管理しないといけない、というわけで今回デザフェス進捗どうでしょう、ボリューム2です。
おお。
はい、
まあいつも寝てないけどね、デザフェス当日
俺は寝てるよ俺が運転するんだもん。
そう、まあ大抵寝てる、
はい、前日に集まってね、どうでしょうつってねてか前日まで作業してちゃダメなんだ、はい、作業してちゃダメなんです。なのでね、進捗管理しっかりしましょうということで、もうそろそろねデザフェス目の前ですよ、やべえやべえって思わないといけない時なので、はい、あくびをしてる場合か、背筋を正せ、目を覚ませ、今から今更ゲームクラフト第26回パラから始まりますよ。よし、じゃあ本編いくぞ。おお。なんかいた。二人で収録してるはい。今から。はい、そんな感じで始まりました。今更ゲームクラフト第26回です。イエイ、テンション上げていきましょう。いやいやいやいやいやいや、聞いてる方々にね、あいつら寝起きで大丈夫なのつって、そんな低たらくで収録しててもいいのかって思われちゃよくないわけですよ。聞いてる方々に楽しんでいただくようなね、ポッドキャストを提供して いかないといけない。いつもより噛むんだけど
お酒飲んでみたいなラジオあるけど、寝起きってあんま聞いたことない。
聞いたことないですね。新しいポッドキャストを提案していく、これも今更ゲームクラフトのねスタイルですよ。
おっ
さん。おっさん。
アイドルなら私。
アイドルなら私もね、おっさん二人の寝起き。寝起きの声を聞かせてね、何が楽しいんだっていう話です。楽しかないですよ。楽しかない、楽しかないけども。収録する時間がない切実な問題があるわけですよ。そうまでして買収上げないといけないのかっていう問題があるんだけど上げないといけないんです、はい、毎週やることに意味がある。毎週出すことでしかアイデンティティを保てないっていう言い換えることもできますけども、はい、しっかりしろしっかりしろ、寝起きにしてもひどいぞ。シャキッと心の目で、心の目に寝てるな、まあ、そんな感じでね、今更ゲームクラフト第26回デザフェス進捗どうでしょうボリューム2ですよ、はい、どうですか進捗、進捗ありますか、進捗どうでしょう。
ゲームを作っているので、どこまでつったら
ゆっくりした急にポッドキャストの時間がゆっくりしたけど大丈夫。
今ここにカードの束があります。
はい、カードの束がありますね。
うのって書いてある
そこまで説明しなくてもいい。
推理系を作っているんですが、
はい、
まあ なんとなくルールできたからテストしてみたらいいんじゃない
っていう進捗ですか、はい、ぼんやりしすぎでしょまあね、成果物としては特にないですよ、はい、ただね、ゲームを作るためにシステムのね、大筋のところまで、はい、ちょっと作っていきましたということで、軽く説明できます？軽くどんなゲームを作ったか的なところね、
ここまで作った
水ゲーム、それを見せられないからノートをね、ペラって俺に見せてもね、それをね、ポッドキャスト聞いてる方には全然わかんないからね
説明しちゃう、
まあ、軽くです、
はい、なんですかね、これはトリックテイキング、まあ、それぞれのプレイヤーさんは、
まあ、役職を持っていて、
で、まあ、数字のカードが手札として、数字を出していきます、うん、ラウンドごと。で、一番大きい人が得点を得るか、うん、渡すか、うん、できる権利を得る。説明しづらい
いや、これ説明しないといけないですからね、我々テストプレイやってもらうときには、うん、まあ、あのトリックテイキング的なもので一人一人、カードを出していくんですけども、単純に一番でかい数字の人が、はい、まあ、得点できる権利を得るんですね。得点できる権利の他に、自分の出したカードを相手に押し付けることができるんですよ。で、なんで相手に押し付けるかっていうと、それぞれ役職、伏せられた役職っていうのがありまして、その役職っていうのが、犯人側、探偵側っていう形であるんですよ。で、このゲーム名探偵っていうのを一人決めて、その名探偵の言うことが絶対的正義なんですよただ、まあ、名探偵っていうのが誰なのかっていうのは、犯人しかわからない状態になってるんですね。まあ、その辺がどうやってやるのかっていうのはまた後ほど説明しますけども、犯人しかわからない状態になっている。で、名探偵は自分が名探偵っていうこともわからないんですけども、犯人だけが名探偵がわかっていて、トリックテイキングでそれぞれ1枚ずつ出していくんですけども、犯人の出したカードと同じ色だったっけ、
違う、名探偵が出した、
あ、そうだそうだ、名探偵が出したカードと同じ、同じ種類のカードを出せばそれは得点、プラス得点になります。で、違う種類のカードを出せばマイナス得点になります、はい、で、犯人は何をするかっていうと、まあ、その名探偵が出したカードを見て、もちろん、出す順番はラウンドごとに変わるんで、それぞれ、まあ、要所要所で考えどころがあるんですけども、まあ、名探偵が出したカードに対してですね、得点になるカードを出して出すのか、それともマイナス点になるカードを出すのかっていうのを考えてですね、そのカードを、得点であれば自分で取得したいですし、マイナス点であれば相手に押し付けたいところなんですね。で、考えどころとしてはですね、犯人以外は自分が名探偵なのか一般市民なのかがわからないんですよ。で、このゲーム、ごめんなさい、ちょっと最初に言い忘れたんですけども、犯人側と探偵側のチーム戦です、
はい、うん、
チーム戦になっているんですね。で、チーム戦になっているので、犯人はより得点を稼がないといけない。で、探偵側は、より名探偵の人に得点を集めないといけない、はい、で、全部の役職が分かっているのは犯人だけなんですよ。はい、探偵側の人は自分が名探偵かもしれないし、ドイツが犯人なのかもわからない、はいはい、なので犯人とおぼしき人の、出したカードを予測して、あいつ高いカード出してるな、うん、あいつ高いカード出してるということはそれを得点にしたいのか、うん、得点にしたいのか相手に押し付けたいのか、うん、っていうのを見ていって見ていって犯人を予測して、しかもこれ犯人宛てのゲームじゃないですから、得点稼ぎのゲームですから、あいつより高いカードで出して名探偵に 得点を渡さないといけない。
またはマイナスを犯人に
渡す。犯人に渡さないといけない。
うん、これ喋って多分全然わかんない。
わからないと思います。はい。面白いところが伝わってるかは多分 10% 伝わってない。
3分の1も
伝わらない。3分の1も。これだけ君を愛してもね。3分の1も伝わらない。はい。まあね、まあ、どんなゲームかっていうと役職がわからない状態で得点を押し付け合うゲームなんですよね。その得点を押し付け合うところに、まあ、考えどころっていうのをちょっと設けてゲーム性をね出していこうかなっていうところなんですよ。
そう、犯人だけじゃない推理ゲーム。
そうそうそうそう。
犯人だけは分かってる。
犯人だけが あいつ一般市民だ、あいつ犯人だっていうのが分かってる。
でも自分は一人なんで、
そうそうそうそう、
その分そのバランス、まあ、これから取っていこうと。
得点
全部の役職が分かれば絶対人が多いから、うん、探偵側の方が有利になるはず、うん、
基本的には4人プレイで考えてましたよね。犯人1人、名探偵1人、その他2人、うん、で考えていて、まあ、カード1枚ずつ出していって一番得点、一番カードの数字が高い人で、その出すカードには2種類あって、まあ、なんていうんですかね、犯人側カードと探偵側カードみたいな、まあ、
設定をね、
設定はまあ後々考えますけども、う
ん、そう、白か黒か
カードですね、うん、で名探偵の言ったことは絶対ですから、
絶対というかもう当てちゃうんだね。
当てちゃう。
名探偵は
当てちゃう、はい、
真実は一つっつって、
そう、名探偵の言ったことは絶対です。なので名探偵の言ったカードと同じカードならまあ得点なんですけども、かなり、ね、今喋ってたけどさ、考えどころ超多いというか、今段階では相当ぼんやりしてる。
ずっとこれ、ね、うん、ずっとね、考えると思うんですよ。うん、
すげえ考え込むゲーム。
得点、まず役職が何かっていうところと、まあ、数字の出し方はトリックテイクなんで、一人ずつ出して、前の人を見ていくっていうのもあるんだ。うん、まずこの得点勝った後に、プラスかマイナスの得点を誰に渡すかっていうのは後に来るので、うん、
それ一番最後に分かんだよね。役職公開されてから、
うん、違う、役職公開される前、うん、こう並んでる。
ああ、でもさ、それが得点プラスのカードになるのかマイナスカードになるのか、犯人以外は最後までわからないじゃん。そう相当リスク高い。勝つのに対してもリスク高いよ。じゃあ最初は犯人を勝たせるように動くしかないのか。
最初そう、うん、
低いカードを、探偵側は低いカードを出してなるべく犯人に勝たせたいよね。でも犯人はそうやって勝つとバレるから、なるべく低いカードで偽装を図ろうとするわけだから
、自分が犯人じゃなければ、うん、その一般人の人が自分が犯人じゃないっていうことは、うん、自分を指名している人は名探偵ではないっていうところまでは分かる、うん、だからその人にプラス得点を渡すことはない。そこまで今喋ってもしょうがない。
完全に今
作り中。
完全に今クラフトしてましたね。おお、でもポッドキャストタイトルに偽りなしですよ。今さらゲームクラフトですからね。第26回に来てようやく偽りのないポッドキャストをお届けできるようになってますけど、
最初やってた
じゃん。最初ね最初の頃は慣れないことしてました。
つい推理ゲームっていうのだった
ね。そう
ちゃんとつながってるよ。
おお、つながってる。なんかその話もまたしたいね。ゲームを作るためにはどうしたらいいのか、もうなんかもういつかしたいねみたいな感じになってる。最近ゴジラとかの話してんだ
もん。
映画の話ね、楽しくなっちゃって、もう雑談系ポッドキャスト、タグにゲームとかつけるのやめようかなと。 ードゲーム系としてね、ボードゲームよりポッドキャストぐらいのテンションでいいんじゃないかと最近ちょっと思っておりますけども、
はい。何かしらゲームの話しました。
そう、ゲームの話はしてますからね。前回、前々回したっけ、ゴジラの時あ、でも結局ゴジラ倒すゲーム作りたいっていう話をして
た最後に撮って、
そう、撮ってつけたような感じになってましたけどね。はい、まあそんな感じの進捗ですね。うん、まあね、なんとか形にしていきたいですね。私は今からそれに対して絵を描かないといけないんですよ。下手くそな絵をね描いていかないといけないわけなんですよ。
まあ絶対やん、最初から。
うちのね、あの今倉のタイムライン上には名だたるイラストレーターの方がいらっしゃるわけですよ。そこに飛び込んでいくのかと思うとね、俺は死んでしまうかもしれない。難しいよね、イラストって、
うん、まず初めてもらったな。
そう。いやいやいや、まあね、頑張って描いていきますよ、
はい、お願いします。
はい、その他にですね、デザフェスの方で何か出したいなって言ってたものあるじゃないですか、うん、ゲームのコマとか、うん、猫じゃねえや、パンダ的なパンダ的な何かとか、うん、その辺はどうでしょう。進捗どうでしょう。
それは特にないです、ね、
なんで自慢げなの。8月の中旬に差し掛かろうかっていう時にね、
それは特にないですよ。
またパンダのさ、写真集的な、うん、ものを出すとしたら早めにやんないと眠いんですね。パンダ的な嬉しい恥ずかしい写真、写真集。前回のデザフェスでね、風景写真に俺が雑に絵を描いて、結構良かったですけど、売れ行きは芳しくなかったですけど、宇野先生的には良かった。今度はフォトブックみたいにしたいけどね。いや、まあ、あれ、前みたいに、ポストカード、ポストカード形式にして、最初から若干、本みたいにしとくとか。
うん、ちゃんとやっぱね、うん、頼んだ方がいい
よ。そうですよね。基本的に手作りですからね。
そうですよ。
ちょっと頼むことも考えますか。厳選写真集的な感じでもいいですし、ポストカードでもいいですし、うん、あのポストカードでさ、その手紙を出す人の気持ちがわからないけどね。パンダのパンダのイラスト、そう、俺が描いたパンダのイラストが描かれているポストカードでね、どういう気持ちでそれを出すのかっていう姿は全く想像できないんだけど、
まあ、
うん、ポストカードより写真集の方がいいんじゃないかと思ったりもしますけどね。
ちゃんと印刷する、
うん、ちゃんと印刷、安い印刷所をちょっと探しますか。
今更デザフェス何回目だ。
我々 手作りしかやってない。あれ、先輩のところは、
先輩のところ、うん、
まあ正確にはあなたの同級生ですけど。私の先輩なので、
まあ、シール作ってた、
うん、シール作る、シールでもいいけど、でもあんなにおしゃれにできないよ。超おしゃれ、あんなおしゃれな感じにはできませんが、
まあ、とにかくゲームです今回。
投げた。あとさ、コマとかさ、ゲームで使えるコマとか、そのうち研究室行かないといけないじゃん。 大学の方でね、いろいろ設備が揃ってるところがあるんですけども、はい、我々がお世話になっているところなんですが、そこでちょっとどんなものが作れるかっていうのをね、改めて確認しに行かないと、丸型に切ってさ、それをなんかデザインとかちょっと加工したりできんのかな。
丸型って、
まあ、つまり濃い、うん、丸型って言ったら
多分、まあできると思う。だって昨日やってて、うん、なんかキーホルダーっぽいって言って
た、うん、どこまで加工できるんですかね。くぼみとか作れんの。
くぼんでた、くぼんで
た。あ、本当に、うん、できるのかな。
まあできそう、
いいですな。まあ、ちょっと私の方で今コインを使ったチェス的な陣取り型ゲームっていうのをちょっと考えておりまして、まあまあコインを使ったっていうとあれですけども、まあ盤上に一枚一枚コインがチェスみたいに並べておりまして、でチェスの要領で一個ずつ進めていくんですけども、でそれをそうですね、基本的にはですね、ほとんど進めないんですよ。
進めない。
ほとんど進めないんです。例えばチェスだと、ナイトだと、なんか斜めに飛ばしたりできるじゃないですか。ビショップだと、まっすぐずっと進めて、はい、たりっていうことができると思うんですけども、その他何の駒があるか今全然思い出せないんだけど、はい。ちょっと考案してるのはですね、基本的に一マスずつ、しかも一マス前か後ろにしか進めない駒、斜めにしか進めない駒、まっすぐか横にしか一マスずつしか、進めない駒っていう感じであります。でそれで一個ずつ動かしていって、相手の最終ラインの陣地まで入れば勝ちっていうゲームにしたいなと思ってるんですけども、普通のチェスと違って、駒を重ねることができるんですね。まあ、イメージしてるのはコイン状のものなんですけども、そのコイン状に切れ目、はい、切れ目が入っていて、まあコインを重ねたら下の模様がちょっと見えるようになってるんですよ、はい、でコインを重ねた時に、その下のコインの移動力と自分のもともと持ってる移動力、それが合算されたコマが誕生する、うん、合心ですね。
合体、
はい、頭の中に今顔外画が流れてんだけど超絶合体
やっぱり合体とか、
ね、合体、はい、合体大好きですあなたと合体したい敵なやつをね、はい、持ってこいですよ。あれはアクエリオンですから、うん、創世のアクエリオンですからね。聞いた、ね、創世のアクエリオンのせいでもある第25回 の, 第あの一番最初撮ったやつがポシャったのもまあね、コインを重ねることによってその駒の移動力が変わる。でなおかつ相手の駒に重ねることができる。今回あのチェスと違って、相手の駒を取ることができないんですよ。で相手の駒に重ねるとその駒を自分のものとして扱うことができるんですね。
吸収
することができます。でさらに相手に上に重ねられると、まあ、それは相手に取られたりするんですけども、それを繰り返していって、相手の陣地まで到達したら勝ちっていう。
まだバランスは分からないけど、
はい、バランスは分からないんですけども、そういう2人用ゲーム、はい、ちょっと考えておりまして、まあ、なんでこれを考えたかっていうと、最初はね一番最初の経緯から考えると、トレーディング的なカードゲームを、トレーディングカードゲーム的なゲームを作りたいと、コレクション集めるっていう気持ちを俺の中でちょっと再熱してきてコレクション魂がちょっと再熱してきて、あのトランスフォーマー見たから
トランスフォーマーってこれ
違うんだって。マスターピースっていうシリーズがあって、結構ねトランスフォーマーがそのリアルな感じの車にちゃんと変形するの、うん、なんかおもちゃチックな車の形とかじゃなくて、本当に実車、本当にある車みたいなのにちゃんと変形するやつがあるんですよ。今手元にバンブルビー、ミニボットのバンブルビーがいますけども かなり年季の入ったバンブルビー、はい、かわいい。
子供の頃
でね、このこのね、マスターピースシリーズにですね、マスターピースバンブルが発売されまして、
こういう車って
ことですか？そういう車です、はい。なんて言うんだっけ、カマロじゃない、これは、
ビートル違う、
ビートルじゃなくて、なんだっけな、まあ旧アニメのバンブルビーです、はい。アニメのバンブルビーの方がね、リアルな感じで、まあそれ、他にもコンボイとかメガトロンがね、しかもメガトロンが日本限定なんだけど、悪さ P38 だちゃんと変形する
の。それこそ本物だ、
うん、そう、あれね、アメリカだと拳銃の規制とかの問題で おもちゃの銃とかに変形できないから、メガトロンって基本的に戦車とかなんだけども、日本限定でね、悪さ P38 になる。
メガトロンが
銃ですよね、やっぱり
変形されて他の人に使われたり
して
、大きさおかしい、シュッて
よくスタースクリームさんもね、しかもコンボイもよく使ってたから、あいつら結局仲良しだろっていう感じなんですけども、はい、セミも鳴き始めましたけどもそんな感じでね、そう、それでね、マスターピースシリーズでバンブルが発売されるわけなんですね。で、戦略家プロールっていうのもいるんですよ、私の大好きなキャラなんですけども、トランスフォーマー2010の前日談、ザ・ムービーでですね、
好きなザ・ムービー、
はい、ザ・ムービーでですね、胸を打ち抜かれて口から煙を吐いて死ぬというね無残な死に方をしました、はい、プロールがいるんですけども、そのマスターピースシリーズをちょっと集めたいなと思い始めまして、それを集めるとまた嫁に怒られるんですけど、はい、でそこでちょっとコレクション魂に若干の火が灯りまして、はい、欲しいなと。
ちなみに名前は何コレクション？
何コレクションっていう
カンカン何コレクション？
カン何コレクションにしましょうかね。カンコインコレクション、カンなんだ。まあね、
じゃあ缶バッジで作ればい
い。そう、缶バッジで作れば缶コレ、缶コレ、缶バッジコレクション略して缶コレ。
この前のゲームマーケットでもいくつか缶コレが見た、
うん、
感じだったり、
感じだったりね。いいな、缶バッジコレクションいいな。まあそんなトレーディング的なねものを作りたいなと思っておりまして、集めるといえばなんだ、じゃあコインだと。で、結構ね、俺の真ん中の思考を飛ばしたりするから、真ん中の過程飛ばして突然結果に行き着いたりするから、俺の中ではちゃんと順路を辿ってるんだけども、口で説明するほど具体的な順路を辿って結果に辿り着いてないから、まあほぼ直感ですけども、
はい、コインぐらいが集めやすい。
そう、コインだと、そう、欲望ですよ、欲望のコイン、グリード。新しいライダーの誕生だよ、ハッピーバースデ
ー。ハッピーバースデーはデビルマン。
なんでデビルマン
デビルマンの映画があって、ね、
はい、
実写の映画、
実写のあれ大丈夫ですか？
あれはダメだよ。あれはすごい、すごい話題の、
すごい話題のね、
そこでハッピーバースデーデビルマンっていうセリフ、どう思い出した？
鴻上会長出てきた、
うん、覚えてない。
そんな感じでちょっとコインを集めたいと、うん、思ったんですけども、まあ、思っていて、でそのゲームを考えながらね、トレーディングコインのゲームを考えながらね、ちょっとそれもね、陣取り型のゲームだったんですね、まあ、詳しくはツイッターで若干ゲームの原型をつぶやいているので、興味のある方は見ていただければなと思うんですけども、それを考えている時にね、まあ、チェスだなと、もっと簡略化したらもっとチェスっぽいものを作れるんじゃねえか、うん、それ喫茶店に置くのもいい、洒落てんじゃねえか、よし作ろうっていうことでさっきのゲームになったんですね。はい。ツイッターでつぶやいてたトレーディングコインのゲーム、うん、まあ、もう今トレーディング缶バッジのゲームかもしれないですけど、トレーディングバッジのゲーム、うん、 でそれを、ちょっと簡略化してチェスっぽい要素をさらに増やしたのが、そのねさっきのチェス的なゲームなんで変則チェスみたいな、はい、
昨日ちょっと他のゲームを使って、
うん、そうそうそう
それっぽいのをやって
みたやりましたけどね、うん、相当ざっくりした感じ
ざっくりした、ね、
大雑把な
ざっくりすごいタワーができて
そうタワー
気にせこんってなったけど
グーグーグーっつって
イメージはもうヤグラの
そうそうそう
その子
なんかジェンガがそのまま移動してる感じ
ちょっと崩れたし
そう結局崩れましたし、ね、そんな感じになりましたけども、うん、それはそれでありなんじゃないかと思っちゃった、うん、結構ねすぐ終わるしね
すご
い結構あのアブストラクト型のゲームにも関わらずすぐ終わるっていういやそれはまあ我々がねチェス苦手だからっていうチェス
ね本当ちゃんと最後までやった覚えないん
だあ本当に、うん、
なんかあれだっけチェス部だっけ
チェス部じゃない室内ゲームクラブでチェスやってたあの時にボードゲーム知ってたらなヒーローだっただろうな俺もヒーローになれたかもしれなかったのに、まあ、ヒーローになるっていうことはねあまりなかったんですけどもまあ、そんな感じでそのゲームをね作っていけたらいいなと、うん、思っております
もうこう話すよりね、うん、試作してどんどんやった方がいい
そうそうそ う, そうどんどん世に出していった方がいいんですよ、はい、打作はできるかもしれないけども、うん、それをね数を組み合わせる数を出すことでしかね我々はアイデンティティを保ってないというか
とりあえずやる、
うん、相当俺後ろ向きだよねなんだろうね、なぜか俺が相当後ろ向きという
しょうがない
しょうがないね
後ろ向きでも
前向け
後ろ向きのまま進む
うん
関係なそう
あれかポーっつって
そっちか
そうでも倒れるときは前のめりですよドーンっつってわざわざ一回前向いてドーンっつって
前受け
だったら最初から前向いときやっていうああそうまあそんな感じでねちょっとゲームをね、うん、作っていきたい、うん、
大丈夫か貢献ちゃんとなってるか
な？いやそれをそのこと言ったら毎回そうじゃないですか
もう少し、ね、
もう少しちゃんとしてますかいつもよりゲームの話してる分、うん、いつもより
そうそうそうだから分かんなくなって
普段と慣れないことやってるだってゲーム作りたいじゃん、うんうん、そう楽しいコインを使ったゲームコインもさ考えてたんだけどプラスチックのコインとかさ加工するのにいくらかかるんだろうね
全然
わかんないよね、うん、やっぱり結構高そうですよね、
うんうん、そういう特殊な形にすると、
うん、やっぱり高くなりそうですよね順に重ねるだけでもいいかなと、ね、思ってたんですけどなんか溝があった方がかっちりはまるんでそれはいいかなとは思いつつね、うん
うん、木製なら研究室、
うん、できるかもしれないですね
プラスチックもいける
どうなんすかね、うん、まあ最悪あの 3D プリンターとか、うん、そろそろ導入されてんじゃないかなと思ってるんで3D プリンターを使ってそれで量産するっていうのも、うん、いいのかなとは思うんですねまあ最悪あの厚紙っていうかタイルに使われてる紙あるじゃないですかあれになんか滑り止めの加工するだけでもいいのかなとか思うんですね、
うん、ちゃんとした手作り以外で使うの
ないですねそういったちょっと加工のことも考えていかないとはいけないんですけどね一回やっぱり研究室一回行っときたいねうんそこでどんなことをできるのかっていうのもねなんか他のゲームで使えるコマとかもね作りたいうんそうそう デザフェスでさ、反復はできないんだけど、後々の希望で申し訳ないんですが、すごくちっちゃいミニチュアのゲーム。そう、前喫茶店入ってる時にね、かなりちっちゃい、本当にもう7分の1以下ぐらいのビールのミニチュアの食品サンプルみたいな、
スコット的な、
そうそうそう、食玩でよくあるじゃん、なんか食品のフィギュアがついてるっていうので、それのゲーム版実際に遊べるゲーム版みたいなの作れねえか。そう、まあ実際に遊べなくてもね、うん、お、
そこは遊びたい、
遊びたいね、うん、そうだからフィギュアーズとかフィグマで、うん、仮面ライダーとか美少女がゲーム作る、ゲームをやってるっていう場面を再現できる。
そういうやつか。
例えばですよ、ね、放課後サイコロクラブがね、ね、このまま順調にいってアニメ化っていう話にもなってさらに人気が出てフィグマ化もねありえるわけですよ。はい、そんな時にね、一緒に飾れるミニチュアのゲームがあればいいじゃない。
分かった、それはもう公式のちゃんとしたゲームなんつって
あればいいじゃない。そこで我々のゲームをミニチュア化したやつを作って軽く宣伝しときゃいいんだよ。
最初は多分そんなにないか、
そんなにないよねっていうのをね、ちょっと作りたいなっていう気持ちはある。でも造形は私できないので、ヌン先生お願いします。結局人任せですけど。ミニチュア型。うん、箱も。だからフィグマサイズ、7分の1サイズ。でもさらにちっちゃいからさ、なんかフィグマって本当に12センチぐらいだよ、うん、それの手のひらに乗せれるサイコロ。なんかあれだよね、爪楊枝の頭の方にお経書くみたいですよね。それを掘ってなんか仏像を作るみたいな世界だよね。超楽しそう。いいじゃん、材料とか全部爪楊枝を切り出して作る。塗装どうやるんだろうね。でも多分それは販売はできないからさ。ライセンスとかあるし、うん、自分らで作ったゲームならば好き放題できるけど、だからね、オートボットたちに地球の文化としてボードゲームをやらせてる。うん、ね、割と2番機そういうおもちゃ好きなんで、ゲームも好きですけども、おもちゃも好きなんで、はい、まあ、嫁に怒られる日々なんですけども、はい、プラモとかもね、最近また作り始めて、うん、楽しい楽しいっつって、ようやく単A 買いました。ターン A 大好きで有名な2番機さんですよ。ロボ玉はね、ロボ玉でロボット魂で出てるターン A 3種類全部持ってるから。
そんなに出てる？
出てます、はい、通常版のホワイトからのターン A、 ナノスキンフィニッシュって言ってちょっと銀色に塗装されたターン A がで、月光町バージョンって言って半透明の、素材で作られた月光町を発動してる時のイメージのターン A、 3種類全部持ってます。
まさにやっとさんも完成させた。
おめでとうございます。ジムスナイフ、一緒に買ったジムスナイファー2も、うん、作ったよ。かっこいい。やっぱりいいね。前買ってた V ガンダムと一緒に並べてんだけどさ、V ガンちっちゃい。超ちっちゃい。
逆襲のシャアあたりが一番。
そうですね、やっぱその次の時代が一番でかいですね。
次の時代、
閃光のハサウェイ、ニューガンダムの大きさって大体22メートルぐらいなんですね。意外にもあのダブルゼータが20メートルぐらいで、そうです、あれ、あの背負い物とかでビームライフルがでかいんで相当でかいイメージありますけど、実は20メートルくらいで、ニューガンダム22メートル前後だったと思います。まああのフィンファネル入れたらもっとですけども、前後とモビルスーツ単体の前後としては22メートル。で次の時代になりますとクシーガンダムっていうアナハイムエレクトロニクス社がですね、マフティに裏取引で引き渡したっていうガンダムがあるんですけども、それの全長がですね確か26メートル、一番でかかった時代です。はい、相当です。144分の1ロボ玉のクシーガンダム持ってるんですけど、ニューガンダムじゃねえ、その隣にV ガンダム乗せると本当に片手でひねり潰せるぐらい分かりやすく言うとですね、クイーンマンサと対決してた時のダブルゼータあのくらいの大きさ対比があります。はい、大きさの差があります。はい、うぬん先生に分かりやすい例えだった
ダブルゼータからニューガンダムあたりが一番かっこいいと。
ああ、なるほどね。
ユニコーン、
うん、
そこら辺の時代、
そこら辺の時代のがやっぱりユニコーン以外になんか20メートル、あ、でもあれも20メートルあるか、うん、まあ、モビルスーツのね、モンスター的進化の恐竜的進化っていうのか、うん、そう、過渡期ですよそこからやっぱちっちゃい方がいいんじゃねっていう、うん、形で V の時に一気にちっちゃくなったんですけども、うん、なんかあの富の温帯賞はもうボビルスーツはちっちゃい方がいいだろうっつって15メートル前後、その時ちょうどあのブレンパワードも取ってたみたいで大体10メートルか15メートル前後で、そのくらいの大きさで今後統一していこうっていう話だったみたいなんですけども、アニメーターとか他の周りの人たちにやめろ書きにくいっていう形で止められたみたいで、しぶしぶ18メートルになったみたいですよ今の標準のまあ情報量が多いじゃないですか。あと建物との対比とかって考えると建物が近くなるじゃないですか、その分情報量ディテールが多くないと変な巨大感だけ出ちゃうっていう形とかじゃないですかね。もう詳しくは知らないですけど、アニメーターのすごいですよ、よっぽど言われたんじゃないですか猛反対を受けたって書いてありましたそんな感じでね、うん、まあ、ガンダムの情報も飛び出す今さらゲームクラスですよ、はい、やっぱりモビルスーツ、
こういう雑談になってた、
そらそうです、うん、でもやっぱり一番単位が美しいと思うんですね、
うん、最初びっくりした、
俺も最初はあんまり好きじゃなかったんですよ、本編見ることによってあれが美しいんだなってあのモビルスーツは美しいんだっていうことがね分かりました。
最近の仮面ライダーみたいな最初見るとびっくりするけど
動くとかっこいいみたいなでもたまに話自体は正統派ガンダムですからね、うん、私の中で初代ガンダムの次に正統派なのはターン A だと思ってますもん、
まあ、最後のガンダムね、
はい、
全てのガンダム、
そう、全てのガンダムをね包括する、全部どんなガンダム作ろうともターン A に
入って
そう、ターン A に帰っていきますからねはい、ターン A ガンダムおすすめです。いつかターン A ガンダムの話もしたい、はい、ターン A だよ、あのブルーレイ出たあたりでターン A の話をしましょう、前編後編と分けるから
また映画館でやると
か、ね、あ、そうだ、見に行かないと、月光町、月光町と地球港ですよ、あのまたセンスもいいよね、月光町と地球港ですよ
地球港って言葉はどこから出てきて
る、映画だけです月に対して地球、うん、いいですな、もうちょっと時間ないんでまたその雑談だけでまた10分20分取りそうですけど、まあ、そんな感じでね、それゲームクラフトデザフェス進捗どうでしょうボリューム2、まあなんとかねやってますよということで、はい、間に合うといいね、うん、 そんな感じで頑張っていきましょうということで、うん、よし、じゃあね、まあ、引き続き作業頑張っていきましょうかということで、エンディングに移ります。やばいね、はい、そんな感じでやってまいりました。今更ゲームクラフト第26回、はい、今更早朝クラフトですよ。朝に撮るとあれだね、1時間前話したことを一切覚えてないね何の話から始めたのか全然覚えてない。危ないですな、相当これ編集に気をつけないと
何か言ってるか、
何を言ってるかよくわからないですけど、はい、まあでもね、それもこれもガオガイガーのせい、ガオガイガーのせいではないガオガイガー歌っていたあの人にも罪はない
防音のせい、
防音のせいですか、
壁のせい、
そう、壁のせい、全然防音されなかった隙があるんじゃねえかっていうぐらいはっきり聞こえたもん、
き
れい、うん、ちょっとびっくりしたね、
どっから、普通に壁から聞こえてるのか、
うん、そう、窓の方大丈夫かって俺見たもんでもまあ意外に人多かったね予想以上に、日曜日の夜、土曜日か、土曜日の夜か、あでも土曜日の夜ならいるか、東京駅の方だといないかなと思ったんですけどね、あの時間帯居酒屋は空いてるけど、あそうですね、なんか若そうな方々でしたし、うん相当おじいちゃん発言をしましたけどだってカラオケでさ、オールで騒ぐようなことなんてもうなくなりましたよ、この前会、この前会社の人たちと本気でカラオケしかやらないカラオケに久しぶりに行ったもうオールもしなかったですけどね、2時間ぐらい歌って帰りましたけども、久しぶりにやるとさ楽しいもんですよ、うん、たまには歌うのもいいねっつって歌わないんだけどね、なかなか楽しい時間ではありましたよ、うん、まあ、普段あのゲームしかやんないからね、カラオケでそれもどうなんだっていうね話ですよ、はい、まあそんな感じでねやっておりました今更ゲームクラフトなんですけども、エンディングです。進捗どうでしょうですよ、大丈夫ですか、何がありますかね、
それはまあなんか、あのなんか
なんかできる、何か、何かができる、
多分どんどんやんないとダメですよ、
うん、
ゲームはなんか言ってた、うん、佐藤ファミリアの人
どんどんやらないと、数作らないと、
じゃあそのテストプレイちゃんとやらないとそれなりにダメだった、うん、
そうですね、あとマーブルさんの方で、キッサマーブルさんの方で学んだこととしてはインスト大事皆さんインストうまかったですからね、インストもしないといけない、そのことも考えないといけないですからね、
わかりやすいですね、
そう、初めてのことばっかりですけども、
結構ね、面倒くさいルールになっている、
そうまあでもね、まずは作ってみることが大事ですよ、はい、うだうだね、できないできないって言ってるよりまずは一つ作ってみて、またそれをね、反省を生かしてまた次の新しいのを作ってみて、何個も作っていくことでしかね、我々はアイデンティティを保てないと。
ちょっとやりたいのはある。
うん、まあありますからね。うん。まあどんどん経験はね、チャンバラしたいですね。100人切りやりたいですね。100っつってね。
無双
ゲーをね。
無双カードゲーム。
無双カードゲーム。まあ、そんな感じで夢も広がるんですけども、ちょっと今回はねエンディングなんですけども、はい、すいませんちょっと時間がなくて、はい、時間がちょっと押しておりますので、はい、告知に入らせていただきたいと思います。今更ゲームクラフトの方ではですね、皆様からのコメントをお待ちしております。コメントはですね、メールアドレス持っておりまして、メールアドレスが a.and.d.graph@gmail.com a&dgraph@gmail.com こちらの方で、メールアドレス持っておりますので、何かあれば送っていただければと思います。でそれと、ツイッターの方もやっております。基本的なツイッター 基本的なツイッターじゃねえよ基本的な交流の方はですね、ツイッターの方でやらせていただいております。アカウントがアットマーク ADGRAPH2013 アットマーク ADGRAPH2013、 こちらの方で交流の方させていただいておりますので、まあポッドキャストの方で紹介しきれなかったコメント等もですね、ツイッターの方では必ず返信させていただくようにしておりますので、何かにもぜひよろしくお願いいたします。それとハッシュタグも持っております。ハッシュタグが、シャープ今倉、今がひらがな、倉がカタカナということで、ハッシュタグ、イモクラの方持っておりまして、ポッドキャストのご感想、ご意見ご感想等ですね、ハッシュタグつけてですね、つぶやいていただけると我々小躍りして喜びますので、ぜひよろしくお願いいたします。小躍り、小躍り、踊ってるね宇野先生が今踊ってるわけなんですけど、あれ何それ。で、ですね、ブログの方もですね、我々、持っておりまして、ブログの方のアドレスが http://a-and-d-graph.net http://a-and-dgraph.net の方でですね、ブログの方やっております。こちらの方はですね、ブログ、ポッドキャストの配信であったり、ゲーム会ですね、感想であったり、そういったものをですね、配信しておりますので、興味のある方はぜひ見ていただければと思います。先週ちょっとね、話題に出した今朝マーブルさんのですね、ゲーム会の感想みたいなものもですね、上げておりますので、見ていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それとですね、今更ゲームクラフトの方ではですね、ボードゲームはもっと日常に寄り添うべきだキャンペーンの方を実施しております。ボードゲームが遊べる喫茶店っていうものがあればですね、そこに我々遊びに行かせていただいてですね、ちょっとその喫茶店のご紹介させていただいたり、あわよくはマスターとお話しさせていただいてね、収録もさせていただけたらなと思っておりますので、まあそんな情報ありましたらぜひよろしくお願いいたします。あとですね、40分でゲームが作れるか企画的なものもやっております。テーマを一つ決めまして、そのテーマに沿ったゲームをですね、本編、今更ゲームクラフトの本編40分の中でですね、まあ、システムだけでもなんか作れないかなっていう形で、はい、でそのテーマを募集しておりまして、でそのゲームがですね、万が一作れて頒布できるところまで持っていけたらですね、そのゲームテーマいただいた方に一つプレゼントさせていただけたらなと思っておりますので、はい、皆様ぜひよろしくお願いいたします。それと今回忘れない、はい、デザフェスに出ます
その話、
はい、はい、2014年11月8日9日に開催されますデザインフェスタボリューム40に、我々11月8日土曜日にですね、明るいブースの方で出展させていただく予定となっております。出展内容としてはですね、まあ、ゲーム作ってるんでゲーム出せたらいいねっていうのと、パンダ的な写真集的な何かと、ゲームで使えるオリジナルコマとかね、そういったものを作れればいいなと思っております。であとですね、そのブースに、海色さん、はい、海グッズ、イルカグッズがたくさんある海色さんとですね、イラストとかの販売をされる M カフェさんですね、はい、ムカフェさんの方3サークル合同出店でさせていただいております。はい、我々のブースの方はですね、まあ、パンダとかなんか完成させる、まあ、バランスはよくわからないけどもゲームがあるだけなんですけども、その他にも、はい、イルカがあったりおしゃれな絵があったりと、はい、飽きないブースになっておりますので、はい、ムカフェさんと海色さんのブースに来るついでに我々のブースにも来ていただければと、
はい、
そうそうそうそうちょっとフラッと見るぐらいのね、気軽な形でぜひ見に来ていただけたらと、遊びに来ていただけたらと思います。うぬ先生か2番機かどちらか多分いると思うんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで告知終了です。はい、お疲れ様です。こんな感じでやってまいりました今更ゲームクラフト第26回です。はい、何か言い残したことはありますか。
上野公園行った時に踊ってる人が、噴水の中で
噴水の中で踊ってる人がいた。それ迷惑行為じゃん。よくないやつ。
うん、なんか演奏している人と、うん、パンツ一丁で踊ってる人がいた。うん、それ夜だった。
夜に東京怖い。
東京。
うん。文先生、それカメラを取り出してきて激写しましたか。はい、映しちゃダメ。相当幻想的な感じ。
光の
噴水の中で、噴水の中でね、踊り狂う人。 あれですな、一種の芸術にも見えますが。
何かと思ったか。ちなみにその噴水も、あのポータルだから。
あ、そうなんだ。ポータルの中で踊ってること、
これが人類革新だ。
よくない。まあ、そんな感じ。エキゾチックね、
影響を受けちゃってる人なのか。
なるほどね。そんなエキゾチックな感じでね、第26回目行ってまいりましたよ。エキゾチックだったから、その辺はね、聞いてる方々の判断に任せるとしてね、まあ、そろそろね、お別れの時間になってしまいましたよ。はい、まあ、そんな感じでね、今さらゲームクラフト第26回やってまいりました。まあ、また来週もですね、こんな感じでやってまいりますので、ぜひよろしくお願いいたしますということで、はい、ぜひ来週も聞いていただければと思います。それでは皆様、来週もぜひよろしくお願いいたします。ではおやすみなさーい。
おやすみなさーい。超長だ。
おやすみなさい。おやすみなさい。じゃあそれでは皆様、元気にいってらっしゃい。朝だから。朝のボードゲーム系情報バックになる。